あなた方は世の光である。山の上にある町は隠れることができない。また灯火を灯してマスの下に置く者はいない。燭台の上に置く。そうすれば家の中のものすべてを照らすのである。そのようにあなた方の光を人々の前に輝かしなさい。人々があなた方の立派な行いを見て、あなた方の天の父を崇めるようになるためである。私たちは世の光です。イエス様がお求めになっているのは、私たちが世の光になれるように努力することではなく、すでに神様から召された世の光であるということを認めることです。私がすでに世の光なのであれば、今その世の光である私がすべきことは、その光が光としての役割を正しく果たすことができる正しい場所にそれを置くことです。これと同じことがですね、今まで開かなかったんですけれども、ルカによる福音書の11章33節からのところにございます。灯火を灯してそれを穴蔵の中やマスの下に置く者はいない。入ってくる人に光が見えるように燭台の上に置く。あなたの体の灯火は目である。目が澄んでいればあなたの全身が明るいが、濁っていれば体も暗い。だからあなたの中にある光が消えていないか調べなさい。面白い表現ですよね。あなたの体の灯火は目である。目が澄んでいると体が明るいんだけれども、目が濁っていると体が暗い。目が澄んでいるとはどういうことでしょうか。目が澄んでいるということは、今私の目に映っているもの、今私が見ているもの、これを素直に受け入れることを意味します。一方、目が濁っているということは、私が今見ているものを理解し受け入れるのに、自分の意見、自分の思い、自分の都合というものをそこに差し挟もうとする態度です。そうするとどうなりますか。私たちの灯火は暗くなってしまう。だから私たちのこの目が濁っていないかどうか、私の中にある光が消えていないかどうかを調べなさいと言われています。私たちはアドベンティストですが、紀元前のイスラエル人たちもアドベンティストでした。旧約聖書の中に予言されている彼らの救い主メシアの到来をずっと待ち望んでいたんです。しかし実際にメシアが来られた時の人々の対応はどうだったか。ヨハネによる福音書の1章10節と11節にこのような言葉があります。ここに出てくるですね、言葉というこの語はイエス・キリストのことを表している語ですが、10節、言葉は世にあった、世は言葉によってなったが、世は言葉を認めなかった。言葉は自分の民のところへ来たが、民は受け入れなかった。言葉、つまりイエス・キリスト、永遠の昔から存在する神様でいらっしゃって、そしてこの世界のすべてをお作りになった創造主なる神様、そのようなお方がわざわざこの地球に来られたというのに、なぜ人々はそれを受け入れることができなかったのでしょうか。それは人々が期待する形でイエス様がおいでにならなかったからです。イザヤ書の53章1節から5節の言葉、旧約聖書です。イザヤ書の53章1節からのところをお読みいたします。私たちの聞いたことを誰が信じ得ようか。主は身腕の力を誰に示されたことがあろうか。乾いた地に埋もれた根から生え出た若枝のように、この人は主の前に育った。見るべき面影はなく、輝かしい風格も好ましい容姿もない。 彼は軽蔑され、人々に見捨てられ、多くの痛みを負い、病を知っている。彼は私たちに顔を隠し、私たちは彼を軽蔑し無視していた。彼が担ったのは私たちの病、彼が負ったのは私たちの痛みであったのに、私たちは思っていた、神の手にかかり打たれたから彼は苦しんでいるのだと。彼が差し貫かれたのは私たちの背きのためであり、彼が打ち砕かれたのは私たちの咎のためであった。彼の受けた懲らしめによって私たちに平和が与えられ、彼の受けた傷によって私たちは癒された。神の選民であるイスラエル、しかも長い間救い主の来臨を待ち望んでいたアドベンティストであったイスラエルは、残念ながらその待ち望んでいたお方がそこにいらっしゃるのに、しかもそのお方は天地を創造された神様でいらっしゃるのに、しかもその神様が彼ら自身の罪を担い永遠の命を与えてくださるお方としてそこにいらっしゃるのに、彼らのただ中に生活をしておられたのに、しかし彼らはその方を救い主として認めることができませんでした。なぜか、ここにあったように、それは彼らが期待した通りの輝かしい風格、あるいは好ましい容姿がその人の中になかったからです。神様がこんな姿で私たちのところに来られるはずがない、まあ、そうすら思ってなかったと思うんですね。私たちの目が濁っていると、私たちは世の光の源でいらっしゃるはずであるお方のその光をもう見過ごしにしてしまう可能性がある、その危険性があるということですね。聖書あちこち開きますが、ヨハネの黙示録の5章1節から5節のところをお読みいたします。これはヨハネの黙示録を書いたヨハネという人が神様から天のですね、光景を見せられた時のことですけれども、こうあります。また私は玉座に座っておられる方の右の手に巻物があるのを見た。表にも裏にも字が書いてあり、7つの封印で封じられていた。また一人の力強い天使が、封印を解いてこの巻物を開くのにふさわしいものは誰かと大声で告げるのを見た。しかし天にも地にも地の下にもこの巻物を開くことのできるもの、見ることのできるものは誰もいなかった。この巻物を開くにも見るにもふさわしいものが誰も見当たらなかったので、私は激しく泣いていた。すると長老の一人が私に言った。泣くな、見よ、ユダ族から出た獅子ダビデの彦映えが勝利を得たので、7つの封印を開いてその巻物を開くことができる。今お読みした通りで、神様の手に握られた巻物があって、きっとそこには神様のですね、御心が、これからのこうご計画が私たちに知らせたいと思っておられることが書いてあるのでしょうが、しかしそれが封印で封じられていて開くことができなかった。この世界にはどこを見渡してもその封印を特に値する人がいなかった。それでヨハネはそれが悲しくて泣いていたというんですね。しかしイスラエルの王家であるユダ族から出た獅子というお方、ダビデの彦映え、彦映えっていうのは切り株、木を切った後にですね、切り株があって、そこからピョッと出てくるちっちゃい、新しい芽のことを言いますけれども、ですからもう幹が切られてこの家がおしまいかなと思いきや、そこから新しい芽が出てきた、そういうですね、その、流れの家系の子孫のことですけれども、そう呼ばれる方が封印を解くことができるんだという素晴らしいニュースが舞い込んできた。おお、それはよかった。で、どんな方がいらっしゃるのかということで見ていると、6節、私はまた玉座と4つの生き物の間、長老たちの間にほふられたような子羊が立っているのを見た。この全世界の中に神様がせっかく私たちのために知らせようとしておられるその御心、それを開いて封印を解いて開くその権限を持っている人が誰もいない中で、その神様の封印を 解くことができる素晴らしいヒーローが登場しました。しかしそのヒーローはほふられたような子羊でした。ほふるっていう日本語皆さん分かりますか。動物を神様の前に生贄として捧げるときに、この場合子羊になってますけども、子羊を連れてきて祭壇の上に置くときにですね、それを殺さなければならないんですね。殺すときはどうするか、頸動脈をかっ切ります。血がブワーッと流れる、全部血を出してですね、そしてそれを死んだ状態で神様の前に捧げる、そういう儀式をイスラエルの人たちはしていたわけですが、ですからここをかっ切られて血を流して血だらけになってほふられたような、だからもう多分死ぬ感じになっている、非常に弱々しい、そういう方、世の中にこんなにみすぼらしくて、こんなに汚くて、こんなに見たくないものがあるでしょうか。しかし天にいる人たちはそのほふられたような子羊の前にひれ伏して賛美を捧げるんです。9節、彼らは新しい歌を歌った。あなたは巻物を受け取り、その封印を開くのにふさわしい方です。12節、有名な聖句ですね。マジェスティという賛美歌がありますが、その歌詞の元になっている。天使たちは大声でこう言った。ほふられた子羊は力、富、知恵、威力、誉れ、栄光、そして賛美を受けるにふさわしい方です。天にいる人たちのすることですから、彼らの目には曇りがありません。彼らの目は濁っていません。彼らは物事を正しく見ることができる目を持っています。その人たちが礼拝をする対象はほふられたような子羊。私たち罪人がこの濁った目を持って何ら価値を認めることができないものの中に、その進化を認めることができる人たちなんです。イエスはどこにいるのでしょうというですね、賛美歌があります。イエスはどこにいるのでしょう、イエスはあなたの隣にすぐそばにおられます、ただ気づかないだけ、心の目が開かれればほらそこに見えるでしょう、イエスが見えるでしょう、そういう歌詞ですけれども、今日バプテスマをお受けになるですね、ちょっと後ろで回ってるものがあるので、あえて NO さんと呼ばせていただきますけれども、NO さんですね。私この NO さんと初めにお会いしたのは今から4年半ぐらい前のことでした。ですね、いろんな、その後お会いしてからいろんな機会にですね、お話をする機会があったんですけれども、私の目があまりに濁っていたので、私はですね、あの方の中にいらっしゃるイエス様にずっと気づくことができなかったんです。でも今気づいた、いろんな形でですね、気づかせていただいた。で、気づかせていただいた今は私は NO さんからですね、人をどうやって見たらよいか、その視点をいつも教わっています。 NO さんはいつも相手をまっすぐに見て、相手の中にある良さをいつも見出しておられる。いつも人を褒めてますよね、あの方は。自分からこの人は苦手だと決めつけることはありません。それは彼女が相手の中にいるイエス様を見出そうとする、見ることができる澄んだ目を持っているからなんですね。で、この方と一緒にいるといつも私の目がとても濁っているなということにいつも痛いほど気づかされます。だから今はですね、私 NO さんから人をどうやって見たらいいかってその視点を教わっています。先ほど開いていただきましたルカによる福音書11章の34、あなたの体の灯火は目である、目が澄んでいればあなたの全身が明るいが、濁っていれば体も暗い、だからあなたの中にある光が消えていないか調べなさい。あなたの全身が明るく少しも暗いところがなければ、ちょうど灯火がその輝きであなたを照らす時のように全身は輝いている。私たちの目がもし澄んでいて、そこにいらっしゃるイエス様、その人の中にいらっしゃるイエス様に気づくことができれば、そのイエス様のお姿を認めることができれば、 私たちの全身は明るい。そして36節のところをよく見ていただきたいんですが、その明るさっていうのはどういうことか。ちょうど灯火がその輝きであなたを照らす時のように私は全身輝いているということです。面白いですね。これ世の光ということで今週皆さんと一緒に考えてきましたが、私が世の光として輝かすとその光の種類はよく見ていただくと分かるように、灯火がその輝きであなたを照らす時のように私が輝いている、だから反射光なんです。月が太陽の光を受けて輝くのと同じ輝き方をします。私たちは今週のタイトルにですね、使わせていただいた聖句がイザヤ書の60章にあります。起きよ、光を放て、あなたを照らす光は昇り、主の栄光はあなたの上に輝く。見よ、闇は地を覆い、暗黒は国々を包んでいる。しかしあなたの上には主が輝き出、主の栄光があなたの上に現れる。国々はあなたを照らす光に向かい、王たちは差し出るその輝きに向かって歩む。起きなさい、光を放ちなさいと招かれている私たちは、しかしどのようにその光を輝かすかといえば、ここに私を照らす光がまずあるんだということですね。私はその光を受けて反射するだけです。私が輝かす光は私自身の中から出てくる光ではなく、義の太陽でいらっしゃるイエス様の光を受けて反射をする光です。しかし皆さん、この大和町の暗がりの中で満月の夜歩くと分かると思いますが、満月の明るさというのは私たちが街灯なしに歩くのに十分な光を提供してくれます。私たちはこの世の闇を照らすのにイエス様の光を十分に反射することができればそれで十分なんですね。でも私たちが月のような存在なのであれば、私たちはその光を輝かすためにできることは何でしょうか。それは私たちの罪を持って、私たちの自己中心性を持って、私たちの濁った目を持って義の太陽なるイエス様のその光を遮断することをしないだけです。私たちにできるのはそれだけです。今週1週間ですね、皆さんと一緒にこの祈祷週を過ごさせていただいて、本当に、私自身ですね、楽しく、また皆さんとの交わりもですね、楽しくさせていただきまして本当にありがとうございました。今週の祈祷週では世の光である私たちがこの暗闇を照らすために、私10の原則を申し上げますと最初に、宣言したんですが、まあ、お話の内容的に必ずしもその10項目に なってなかった部分もあるかもしれませんが、しかし最初に申し上げた通り、私たちが生かされているこの日本社会、非常にその人を思いやることができるという意味では非常にレベルの高い社会において、私たちがじゃあどうすれば光を照らしていくことができるのかということを考えていきましょうということで、毎日過ごしてきましたけれども、10項目ですね、一応ちょっと振り返ってみますね。私の人生が受け身であって与えられたものであるということを知って、その与えられた道に素直に従うってことがこれ一つ。そして私たちが自分自身が用意した、あるいはこの世が提供する型にはまるんじゃなくて、そこから脱却するために神様の型に自分をはめ込んでいくっていうことがもう一つ。そしてその型にはまるという意味では、私たちが神様から与えられている素晴らしい制度である結婚生活、これを本当に正しく用いて幸せな結婚生活をするってことが一つ。そして神様との契約関係、私たちみんなに神様が招きを与えてくださっている、その招きに応じて神様との契約関係に入って、神様がこの世界に祝福をもたらそうとしておられるその祝福の通路になるということがもう一つ。その上で私たち御言葉をいただいているわけですが、これを自分勝手に読むのではなくて、神様の御心として受け取るために聖霊の導き、イルミネーションをいただくということがもう一つ。 そして正しく受け取る中でですね、私たちは自分の蒔いた種は必ず自分が刈り取ることになるぞということを覚えるということが一つ、そして神様が与えてくださっている律法がいろいろありますが、そのうちでも特に安息日を通して私たちが神様から生かされている、私が生きているんじゃなくて神様に生かしていただいているということをいつも覚えるということがもう一つ、セブンス・デー・アドベンティストとして私たちが世の終わりに生かされているその時を知り、目を覚ましてイエス様の再臨に備えるということがもう一つ。ただ私たち本当に弱いので、お互いのために祈り合うことができるこの特権を生かそうというのがもう一つで、最後は神様が教えてくださっている自己犠牲の愛の天の原則に私たちが生きていくこと。私なりに10項目並べてみたんですけれども、もちろんこれだけではありませんので、皆さんなりにですね、考えて私たちは世の光として歩むってどういうことかですね、ぜひこれからも考えていっていただきたいと思います。そしてこれらのすべてを導いて光を輝かせなさいという命令を与え、私が実際にそれを行うことができるようにしてくださる、そのお約束を与えてくださっている神様は、遠い天からいつも私たちのことを見守っておられるお方ではなくて、実はいつも私たちのすぐそば近くいてくださるお方であるということ、そのことを私たちが見ていくために必要なものは 何か、それは澄んだ目なんですね。そこにあることを素直に受け取ることができる澄んだ目、私の思いとか私の言い訳とかそういうものを差し挟まずに、神様がそれを通して何ておっしゃってるんだろうかということを見ていこうとする澄んだ目であります。最後にですね、ルカによる福音書の17章20節と21節、ファリサイ派の人々が神の国はいつ来るのかと尋ねたので、イエスは答えて言われた。神の国は見える形では来ない、ここにあるあそこにあると言えるものでもない。実に神の国はあなた方の間にあるのだ。これ読む上で一つ皆さんに勘違いしないでいただきたいなというふうに思って、一つ申し上げておくと、このファリサイ派の人々が言っているこの神の国っていうのは、これはイエス様の再臨のことではありません。彼ら自身がずっと待ち望んでいたメシアの到来、つまりイエス様の初臨のことを直接的には言っています。そして彼らが待ち望んでいたこの地上に神様がイスラエルの国をもう一度建国してくださると、その意味での神の国の実現のことを言っておりますので、イエス様がお答えになっているこの言葉も再臨のことではありません。再臨はちゃんと私たちの目に見える形できますので、ここは誤解しないでいただきたいなと思います。しっかり覚えておいてください。それを前提に、しかし神の国というのは、神様がいらっしゃるところが神の国ですから、神の国ってどこにあるんですかっていうと、あそこにあるとかここにあるとか言えるものではない。そうじゃなくて、それは私たちの間にすでにあるものだ。神様は私たちの間にすでにいらっしゃるんだということをイエス様がおっしゃっています。しかし目が濁っている人には、決してイエス様がおっしゃったように見える形では来ません。私たちはすでに私たちの間にある神の国、私たちの隣人の中にいるイエス様、それもこんな人の中にイエス様いるんだろうかと、よもや私が思いもしないようなところにいらっしゃるイエス様のお姿に目を留めていく必要があります。そこにいらっしゃるイエス様を私たちが澄んだ目を持って見ていくということ、そのお方に私たちが出会うということ、そのことによって私たちは自分の光ではなくイエス様の光を輝かせていくことができるのです。私の目を一番曇らせるのは、私の目を一番濁らせるのは私自身の判断です。私自身の経験です。しかもそれも私の好き嫌いで物事を判断する、そのような判断力です。私たちはそのような自分を制限してしまう自分自身という狭い枠から抜け出すためにも、神様が与えてくださっているその枠に自分をはめ込んでいく必要があります。皆さんがいつどこにあっても、 私たちの信じる神様の素晴らしさを身をもって証ししていくことができますように、光を高く掲げて歩むことができますようにお祈りをしています。